週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
高井です。
というわけで本日はこのメンバーでお送りします。
はい、
諏訪さんがですね今東京でお芝居の方の稽古ということで、そして大俊くんがイエティの、まあ、立て込んでますというようなことで、
はい、
お休みでちょっと久しぶりだね。
酒井くん上田くんが
酒井ってさ、
はい、
いつも、まあ、暗い旅でもそうですけど、なんでさ、酒井ですっていうの？
それは、
うん、
僕も実は意識してなくて、
うんうん、
最初なんかまあ勢いで多分言ってたんですけど、
どういうこと？
普通だったら、うん、石田です、酒井です、
酒井です、
うん、石田です、酒井ですって言うね。
酒井ですって言うの？
そうなんですよ、うん、でな誰かに言われて、
変よね、うん、
でオンエア見直してみたら、うん、確実に酒井ですって
言ってあ
それを、うん、意識しだしてから直すか、うん、このまま行くかどうしようかなと思ったんですけど、意外とこの言い方の方が、
うん、
なんとなく勢いが出るなというのがあって、うん、
勢いの、
まあ、変えずに
勢いを出したいし、
そうなんです、大体、まあ、オープニングじゃないですか、
うん
うん、まあいいかなと思う、僕が最後やし大体。
ああまあまあ石田の後に、うん、まあ上順とかね、
はい、
うん、勢いのためのなんかちょっと関西風な感じね。
関西風なんですかね。
関西風なのかな。
そうですね、
うんうん、ちょっと関西風。酒井です。
いやそうそうこれだからじゃあ今後これが出た時は酒井君が勢い出したがっている
勢いなかったけどね別にそんなに。でも久しぶりさんの登場だし
酒井ですにするとちょっと、うん、止まるかな。
あ止まるね、
気持ちが。
なるほど、
そうだね、うん、
まあ確かにね、
はい、
そうかそう
か。で、まあ、そのまま行かせていただいてるという、
そ
こは気づいたんですね。
新婚旅行で
僕が
戻ってきまして、
新婚旅行行ってきましてね、
ねえ、
うん、
この間先週も諏訪さんと喋ってたの。
あそうなんや、
うん、なんかヨーロッパの方行ってるぞあいつみたいな。
いやそれは
プラハ行ってるぞっつって。
そうそう、
雑貨しかない街に行ってるぞっつって、
うん、
お土産も
雑貨しかない街
プラハ、お土産も雑貨が来るんだろうなっつって言ってたんだけども、うん、どうでした？どこ行ったの結局？
まあ、チェコのプラハと、
チェコ、
はい、
あとなんだっけ、フィンランドの、
フィンランドなんか
ヘルシンキ、
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 はい、
それ首都？
首都ですね。
あ
多分
フィンランド、ムーミンがいる、
ムーミンがいるとこです。
ああ、ムーミンを見てきたんだじゃあ。
ムーミンショップとかあるよやっぱり。
あやっぱり行くんだ、
うん、で、あとエストニアですね。
エストニア、
バルト三国。
なんでバルト海に、
はい、いやもう完全にもう今回の旅は奥さんの全てコーディネートによる旅なんで、僕エストニアに行くっていうのは現地で聞かされました。
あそう
か、ね、エストニア行くんやみたいな。
あ
奥さんなかなかすごいね。
エストニアなんてさ、
うん、
一生で
いやもう絶対
行かへん確率 100% やと思ったから。
バルト三国の中でも、うん、中でもエストニア。
そうだから、
エストニア、ラトビア、リトアニアとかそんなんやね。
そうそう、
もうよう言えたな今俺。バルト三国をさらっと言えたな俺も。
世界が俺を騙すために作られてないとしたら、うん、エストニアはまだ作られてないと思ったもん。
その情報だけあって、
あるじゃん、なんかそういう世界観、
実物はない。
実は全ての世の中は自分を騙すために作られてるんじゃないかみたいなことで言うと、僕の中でエストニアはもう名前だけで作りが甘い、
まだ
設定が甘い国みたいな感じで思った。
エストニアには何があるの？なんでエストニアは奥さん行きたかったの？
いやエストニアは
いやフィンランド分かるよ、
まあなんとなくね、
雑貨、
うん、
チェコ分かる、プラハ、
プラハ、まあまあ、
分かるよ、世界で一番美しい国でしょ、ま
あ、チェコはね、すっごい良かったですね。
いや大きいとこだ、うちお兄ちゃんも行ったことあるって聞いて、
うん、
もう一番良かった、今まで行った国、
まあものすごいテンション上がるよ
チェコ、
チェコ
模型みたい
なんか、ね、らしいね、
あ、うん、
建造物作られた、
嘘やろっていう。
もう街が全部可愛いでしょ、もうどこ見ても可愛いみたいな、
ちっちゃいもん、だから明らかにちっちゃいね、うん、舞台装置みたいな感じで、
うん、
いや住めへんやろこんなとこみたいな。カフカの家に行ったんですよ。
はあ、
え
カフカの家が
フランスカフカの、
うん、
うん、
ちっちゃすぎて、
うん、
いやレプリカやろうなって。なんか
日
人形劇やろみたいな、うんうん、人形住んでるやろみたいな、
なんかあるやん、そのちっちゃいアメリカの自由の女神とかがある、
は
い
は
い
は
い、
あの10分の8サイズ
ぐらいのあるやん、それかなっていうぐらいちっちゃかった、
ちっちゃいんだ、
カフカって書いてあったし入り口とかに、そんなわけないやろなと思って
書いてあるんじゃん、わかんないですけどね、うん、
チェコに分かるよそれも、ちょっと行きたいもんチェコとか、
チェコは、ね、いや行くといいと思いますよ、
うん、
本当に
フィンランドも行きたいもん、
フィンランドってなんかサウナとかがあるんじゃないですか、
フィンランドはね、うん、そうです、フィンランド僕ね、うん、僕はハマらなかったです、
あ、いや上田はだって、はい、知ってるもん、そのもうクーロン城が好きやもん上田
ああだから、まあ、建築
言い方が知ってるあれが、ね、それも汚いとこ好きやもん、
まあ、生活習のある、うん、
はいはいはい、
そういうごちゃごちゃした
吉田寮が好きやん、
まあまあそうですね
京都で言えば、
京都で言うと、
はい、
アンダーグラウンドな、なんかそうそう、うん、アジアのね、そういうバックパ
ッカーが行くよ、無国籍な、
そうそう、
フィンランド真逆じゃない、
真逆、
まあそれは奥さんの趣味だろうけどね、
うん、
行きたいもんフィンランドとか北欧カブトでしょ、
フィンランド、まあいいや、
いやいやいや、違う違う、いやそれはもう全然上田が全然趣味が違うだ
け、そうそう、本当に
行きたいよ、
趣味の、
うん、
まあもちろんね、その言ってたんですよ道中も、
うん、
いやもちろんこうフィンランドに連れてきてもらえたのもそれ嬉しいし、うん、ただ、うん、もう僕の趣味と多分合わんだろうからとかって話 もしたりして、うん、まあでももちろんその中でも目いっぱい楽しめるようにこう、
クーロン城ないもんね、もうフィンランドに、
いや、クーロン城
一切ないですよ
クーロン城はもうないでしょ、
もうないから香港にもないからね、もう、
うん、逆のクーロン城みたいなのがいっぱい建ってた
逆の
クーロン城の逆みたいな建物、
ああ、
うん、
軍艦島みたいなの好きやもんね、
好きやな
人住めなくなるようなとこが好きやもん、
そうそうそう
フィンランドなんてもう行きたいよ、
ああそう
ね、酒井ちゃんも行きたいでしょ、
フィンランドは行きたいです
ね
家具とか、
僕もなんか綺麗な国に行きたいもん、なんかこう空気の綺麗そうな、
いやいやすごい良かったよ、そういう意味では、
いやそうでしょ、
もう本当にだっていらんこと一切してないですからね、街並み、
ゴミとかも落ちてない、
ゴミとかは落ちてるけど
落ちてる、
まあ、でも拾う、そういう、あ、その要は福祉もちゃんとしてる
み
んな、
はい、
だったり、なんか多分その拾う人がいるとかって聞きました、うん、なんかそんなんとかで
無駄がない、
無駄がないというか余計なことしてないですね、
飾らないみたいな、
あのだからチェコとかで額縁とかをいちいちさ、
うんうんうん、
なんか花の葉っぱみたいなんで飾ってるの分かる、額縁の縁が四角いなんか縁じゃなくて、
うんうん、
いちいち花の茎をかたどった縁みたいな、
あ、
レリーフ的
な、では装飾が施してあるわけでしょ、
はいはいはいはいはい、
いつも線でいいじゃん、まあ
まあまあまあね、文化とかそういうあれなんかもしれない、
うん、っていうこと、うん、で壁にびっしり絵があるとかそんなんが多いんですよ、
はいはいはい、
ステンドグラスとか、
チェコは
チェコは、うん、それがもう
モザイク様式みたいな、そんな感じ
か
な、
何にもない、そういうのは、
あ、フィンランドは
ヘルシンキには、
うん、スカーンとして、なんていうのかな、
もうシンプルみたいな、
ガラスみたいな
壁みたいな、
壁みたいな、
ああ、じゃあ両極端のとこ行った、
両極端です、だからチェコの、うん、チェコがこのスペースに、うん、お土産を1000個飾るな、うん、チェコならっていうスペースにフィンランド4つぐらい
あー、分かる分かる、イメージ分かる、洗練されたもの4つだけ置いとくみたいな、
木の積み木みたいなのとなんか
職人が
1個1個作った布ショールみたいなのと、なんかあとなんか2つみたいな、そんな感じ、
なるほどね、
だからそれがもうたまらん人にはたまらんねえと思う、
はいはい、いらんことし、もういらんこと
で、僕はいらんことしてんのをこういやいや言うのは
好きなんで、してるところは好きやしな、
うん、ちょっとこう心が落ち着かなかったというか、
ああなるほど、
自分が異物みたいな、
シンプルすぎる、
うん、
あなるほどな、
Tシャツもなんか変なやつ、変なもう柄物を着てるしみたいな、
そう、まあそんな、
シャツももう柄シャツ着て
る、いやいや、もうそれもフィンランドに合わせて、
あシックな
無地の
装いも、
そらそうや、
そうそう、持って行ったんですけど、
怒られるもんね、
うん、ま、でもなんか
観光客が来てみたいな、
そうそうそう、
うるさいやつが来てみたいな、
でもすごい、まあまあ本当ホスピタリティすごい良くて、だからなんていうのかな、うん、快適な街でした、
あ、旅行者にも優しい、
もう、あ、超、あ、人がすごい優しい
の
辺で、でそん中でよ、だから、
うん、
どこ、リトアニア
だっけ、
エストニアか、
エストニアはだから、
エストニアも
何が、あのね、古城というか古い、う
ん、あ、へえ、
RPG に出てくるみたいな、
はいはいはいはい、
お城があるんだ、
お城があって、
へえ、
一言で言うとハウステンボスです、
長崎の、
うん、
あそうなんだ。
でハウステンボスじゃないけど、うんうん、ハウステンボスぐらいのサイズの旧市街みたいなのがあって、
うん、はいはいはいはい、はい、
そう何目的は何だったの、その古城を見たかったの、その奥さん
何が
そのエストニアに行くってなったの。
でエストニアに行くって言ったのは、まあ、もちろんフィンランドなんその結構何日も滞在するのもあれなんで、うん、あ近いんですよ、船でパッて行けるんで、
あ、
まあ、せっかくやし行こうかみたいな。
ちょっと行ってみようかみ
たいな、はい、なるほどなるほど。
であとなんかその奥さんのご両親もたまたまその時にたまたまって合わせて、
うん、
あのフィンランドに来られてたんで、
はいはいはい、
っていうお二人を、まあ、フィンランドだけで退屈だろうなっていうので、
なるほどね
っていう
エストニア、
そうそうそう、
あでお城見て、
お城見て、
あ好き、
興味ありますね。
あやっぱ
ヨーロッパの城は、
そうだね、
古城はお写真見せなかったでしたっけ。
はい、まだ
ナイト気質やもんね、佐賀君といえば。
古城見せようか写真。
ナイト気質かどうかは分かんないですけど。
いやあれやってたじゃん、あのフェンシングもやってる
さ。ああフェンシングやってましたね。
昔からの多分さ、これ見たら、うん、今からまあこれ別にアップしとかしませんけど、
ズイツのナイトキャラじゃん。
ヨーロッパ。
ヨーロッパズイツの。
うん、けね、騎士道、
騎士道キャラ、そうそうそう、騎士道キャラじゃん。
細身の剣を持ってましたね。
持ったことないもん、
フェンシングで唯一。
あーとか言うと思う、絶対。酒井。
いや、でも多分、
見せようか、
はい。
古城。あーって言うと思うんだ
けど。あーすごい。
こういう、
あ
かっこいい。はいはい、
あれだ、いわゆるドン・キホーテー。の感じだね。
ドンキホーテ、まあ、まあまあ、ね、中世、
はい、中世
ヨーロッパの。
ドンキホーテ違うのこれ。ドンキホーテでしょこれ。
まあまあいやいやそれは。
風車と間違って。
風車ではないですけど。
はい、
これ風車ではないけどね。
うん。
物見の塔みたいな感じですね。
あ好きな。城
壁にある。
好きな。
まあ好きですね。城とかは。
あそうですよ。そっか RPG とかも好きだから。
そうそう中世
の方で好きなのか。
世界観が好き。ですね、
ゲームオタクとしてのそっちか。
そうですね。あの分類。ああ。
ああこれ。
すごい。
なるほどね。
あと騎士道のやつちょっと見せましょうか。
騎士道のやつ、ね。
いやもう
チェコも。
そりゃもう騎士道萌えだからね。
チェコもすごい騎士道、ね、騎士道がわかんないですけど盛んで。
ナイト。
あ。
夜の。
夜の。なんていうのこれ。これもそれこそまああれだ。
これまあじゃあ写真載せます。
いやいいの。ちょうだいじゃん。
これ変わった鎧ですね、う
ん、すごい鎧とか
これすごいね。これで戦ったらもうその重たくて動けんやろっていうのと、
俺戦ってないと思う。
こいつは戦ってなさそうですけどね。
絶対切られんもんねこれ着てたら。
絶対
もうこれもうずるいよこんなん着たら
ってなる。こんなやつが戦場歩いてたら。
いやそれはもう
もうあいつ来たらもう無理やわって
無理やわな。お前戦う気もないやんかみたいなね。
そうですね、
ロボットみたいなやつ来たやんってなるもん
ね。お前は絶対殺されんけど殺すつもりもないやんか。動けんやんか。
めっちゃ後ろにいるキャラ、
ね、動けないじゃない。
動けんのかなこれ。
これはすごいよね。
120キロぐらいあるんじゃないこれ。ほんと
切られへんやろな。
いやほんと
隙間ないっすからね。
もう顔も凍ってるし首も凍ってるしさ。
倒すしかないやろな。
首動かないでしょうからね。
押し倒す。
押し倒す。水攻めとかね。
これは隙間ないねこれ。どうやって倒すんやろこれ。
全然ないよ。鳥やしね。
鳥の衣装がね、
そうそう。
こいつとこいつの一騎打ちなんかもうどうにもならないほんと。
思うんないよな。
ゆっくりやるんでしょうね。
ゆっくりやるからほんと。
でもこんな鎧がもう山ほど飾ってるんです。チェコには
すごいな。
着てたんかな本当に。
着てたんかなって感じだね。
それチェコにあるの。
これチェコだ。チェコも見てる。チェコとエストニアは
似てるんだ。
雰囲気似てます。
え近いんですかその行ったところは。
いやどうだろうね、地図は分かんないね。
あ
でもまあ飛行機途中で乗ったりしましたよ。
だってバルボさんがロシアから、まあ、ソ連か、
あフィンランドからエストニアは近いですよ。瀬戸内海挟んでぐらいじゃないです
か。あー
だヨーロッパの中でもロシア寄りの方でしょ。
そうそうですね、北
ね
北です
もん、うん、
北の方でさらにそっちの方でしょ。その
北の
だからちゃんとあのマトリョーシカみたいなの売ってたもんいっぱい。
東か、うん、あーマトリョーシカね、
うん、
もうロシアだもん。
そうそうそう、
あ、
まあ、そんなんで。
あなるほど、ね、
ちょっと楽しい旅行でしたよ。
いやーなんか楽しそうで、
うん、
さぞかしい。まあまあトピックいきましょうか。そんなところで まあ、トピック、はい、僕がね坂井君と上田と会ったのが久しぶりということで、僕が諏訪さんには喋ったんだけど、
うん、
名古屋で、スキャンプという演劇ユニットの公演に出ていまして、
はいはい、
リバースヒストリカというところ
で、お、はいはいはい、
その、まあ名古屋凱旋報告っていうのをしようかなと。
なんかすごいね
何が何が
最近な、うん、結構出てない、なんか芝居
あ出てるかもね、僕
ちょっと見れてないですけど、
多いかも。まあまあ今もお肉のそれだ
ったりとか、はいはいはいはい、ハイタウン以降どうしてたんですか。ハイタウン以降はそれだけ。
まあ、これか。えその前なんかやってたっけ。俺なんかやってたよ
僕に
えなんか入
った。 あれですよ、不条理劇場です。
あそうだ、不条理劇場、
不条理劇場でこれか。
そうだ、はい、そうだ、これだ。で、報告したいのは萩本イズムを継承したっていう、ね、
継承できる
萩本イズム。
萩本イズム、まあこれは
大将ですか。
大将、
うん、
金ちゃん、
金ちゃん、
まあ、あの出演者の中に川本なるさんっていうアサリ殿芸人さんが出てまして、
元いいとも青年隊の、
そうそうそうそう、うん、ちょうど27時間テレビもその時期で稽古中であったから、
はいはい、
あの人27時間テレビを一瞬だけ出たっていうね。
ああ、タモリさんがずっとね、うん、やってたから、
草薙君の後ろで一緒に走るっていうのをやったらしいんだけど、いいとも青年隊が集まるっていうので、
なるほど、
歴代の
そう野々村真さんとかと一緒に走ってくるみたいなのでやってたらしいんだけど、でまあせっかくねそういう金ちゃん劇団の人がいるから、ちょっと金ちゃんの話を聞きたいなと思って、
うんうん、
まあ、飲みに行く機会が多くて、まあ、カオンさんがすごい飲みのが好きで、で金ちゃんの話をちょっとね、
あ聞きたいですよ、
いっぱい聞いてきました
よ、はいはい、
生の話ってことね、つまり。
そうそうそう、
生きた話。
まず、はい、そのカオンさんが本当はそのずっとお芝居やりたかったんだって、
うんうん
うんうん、
で僕お芝居やりたいんですっつって金ちゃん劇団入ったの。
はいはい、
でその時にじゃあお笑いやんな、うん、お前お笑いやんなっつって、
ああ、
うん、
はい、
いやお芝居やりたいんですけど、いやだからお笑いやんな、
うんうん、
って言ってお笑いをやってるんだ。で芝居やりたいですっていう人はお笑いやるなっていう、はいはい、お笑いやりたい人には芝居やりなぐらいのことを言うんだって、
うん、
もう真逆のことを言ってるようなことの話やけど、
はいはい、
まあ、これは金ちゃん流に言うと、うん、その一つのことをやるにはもう一つも一個別のことをやって、
うん、
それを極めることによって絶対芝居も生きてくる、お笑いやることによって芝居に絶対に生きてくるから、芝居やりたいならお笑いやった方がいいよ、っていう金ちゃんの教えが、
なんか、うん、あのあれですって、その僕君塚さんっていう脚本家のね、
うんうん、
あの方の、
あ金ちゃん、ね、劇団の、
そうそう、うん、あの劇団とか、まあ、昔ね、
うん、
なんか
萩本企画かな、
ああそうそうそうそう、うん、作家のなチームにいて、
そうそうそうそう、
うん、と言ってましたね、なんかあのもう目標、山のてっぺんが君見えてんだったら、うん、もうできるだけ寄り道してたどり着いた方がいいよ、うん、
は
あ、これはまあ今直接聞いたみたいに俺言ったけど本で読んだ、
なんか本か
な、はい、うん、
はあ、
うん、らしいですよ。
なるほどね、
確かに、確かにかは分からないですけど、
うん、
へ
え、金ちゃんの話、あと、
うん、
もう芝居が上手くなるにはこれ何でもそうやと思うんだけど、やっぱ何にでも上手くなるとか、うん、それこそまあじゃあ格闘技なら強くなる、
うん、
強くなるには強いやつと戦わないと強くなれない、
うん、
ってことは芝居やるにも上手いやつとやらないと上手くならない、だから上手いやつとやれって
。おお、うん、まあそうかも、
ね、なるほどなと思って、だから同じところ、僕らなんてさずっとヨーロッパ企画さ、
うん、
同じメンバーだけどずっと同じところでやっててさ、
やってるね、
交流もそんななかったじゃん、まあ、今までこそね、最近でこそこうやって先輩方とさ一緒にこうやらせてもらうようになったけどさ、なんかテレビドラマに出てる若い人とかめちゃくちゃうまかったですよ、
いや思う、
結局あれってもうテレビドラマに出てるそういう脇を固めてる人らと一緒にずっとやってるから、石坂浩二とかでやってるわけよ、ずっと、
うん、
もう上手くなるらしい、
ああ、まあでもそうかもしれんな、
そういうことだよ、上手くなるには上手いやつでやるしかない、
うまと思うもんね
いやだろ、いや本当思うもん、もう僕も、あでもそういうことかと思って、
いやでもそれはそうだと思うわ、
や
ろう、うん、確かにね、
芝居の話、でも からもう芸人も面白くなるには面白いやつと一緒にテレビで絡んでいくしかないんだよ。
へえ、
そうだったら面白くなる。
いや本当にこれ、うん、別に自分ね そんなあれですけど、大喜利ちょっと昔より強くなったと思うんです多分。あの大喜利を僕2006年ぐらいに初めて、うん、なんか大会とかに出させてもらって、その頃より明らかに、うん、面白くなったというより、うん、なんかこう方法がよりちょっと分かってきたと思うんですけど、明らかに関城さんとかと一緒にやらせてもらってる、
絶対それはね、
おかげやもんね。
いや変わってくると思う。しかもちょっとやっぱ僕自分ぐらいよりちょっと上手いぐらいじゃないとやっぱダメなんと、あんまりにも強すぎたら、
うん、だからもう分からんとか
死んでしまう。
いやもうなんか僕バレー部やったんやけど、うん、もう昔練習試合とかでもうむっちゃくちゃ強いとかやって、うん、ボロ負けして、
うん、
なんか3対15ぐらいで負けるんよ。もう、
うんうんうん、
もうそうやってもう強くならんもんね。
いやそれはまだ違うんですか。
いやそうだと思うよ。でも
あ、まあ、まあだから
ちょっと近いぐらいの相手と、ちょっと上レベル上ぐらいの相手とやると、
いやというより自分らが、うん、ある程度やった上でじゃないですか、
うん、ああそういうこと
だから僕そう、ね、そのギター習ってた時あったんですけど、それも、うん、ギター自己流で3年ぐらいやって、
うんうんうんうん、
これ以上ちょっと一人でやってて馬ならんなってなって、1年間だけ習ったんですよ。そしたらやっぱり、まあ、多分上手くなったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
それはあるんじゃないですかね。だからわけわからんうちに強い人とやっても、
うんうんうん、そういうことよね。まあそういうこと。
何だからなんで強いかわかんない。
もう 何にもわからんやん、うん、まあ、負けたなみたいなことやん。
いやそうやわ、
うん、
これあれですけど、うん、僕その別にお芝居も書いてない時に、うん、古畑任三郎をね、高校生の時に見てたんですよ。で、まあ、あ面白いドラマやなと思って見てたんです、当時から。うんうん、で、この間、まあ、たまたま僕、ホギレブギですね、ドラゴン青年団をやった後、
はいはいはい、
そういえば面白いドラマってちょっとこの機会に見ようと思って、今まで見たドラマの面白いの、何やったんやなと思って、そういえば古畑任三郎の第1シーズンの第2話を、僕、すごい面白いと思った記憶が、
ぐらいはね、僕らリアルタイム
高校生ぐらいですかね、
酒
井正明さんの会話、うん、
はいはいはい、
あれ見てみようと思って見たら、うん、おもろすぎた。
おもろすぎた、
こんなことやってたんや。
こんなおもろかったっけっていうぐらい、
うん、
へ、
まあすごかったんですよ、こないだたまたま見たら、
うん、まあ、おもろいとは思ってたけど、
おもろいとは思ってたんですよ、ぼんやりと、
はいはいはい、
でも、うん、ああなんか今見たら、いや自分がやってこう苦労した、
はいはいはい、
ね、そこの話別に死んでもいいんですけど、
いやいや分かる分かる、
うん、
いやだからこうなるよ、もうやっぱ金ちゃんは、金ちゃんはもうマジにさせるっていう、
え金ちゃんと喋ってないじゃない
喋ってないけどもう
聞くと
ハギの声なるさんの、
金ちゃんと喋って
るみたいな、金ちゃんのもう言葉をもう一語一句も
一語一句じゃない
もう継承してる人だから、
ああ そ, うなんだ、
そっから受け継いでるから、もうすごい尊敬してるで、やっぱりもう金ちゃんすごいんだって、やっぱ、
うん、あそうなんやね、
いやすごい、いやマジになるって言ってた金ちゃん、話するとあと理系だって言ってた金ちゃん、全部計算でいく、すごい感覚に見せてるけど、
うんうんうんうん、
すごい全部計算で言ってて、今度55号とかの本とかも全部金ちゃんはしっかり作ってるんで、で二郎さんはもう自由にさせるんだって、で、はいはい、きっかけ台詞だけ二郎さん3つぐらい、うん、これ言うで真ん中でこれ言って、でラストのオチはこれだからねっつって二郎さんに自由にやらすんだって、その方が面白いから、でも金ちゃんはもう全部決められたことしかやらない、
へえ、
そういうやり方、
その話と今関係あった？
そのもうだからもう理系というか、そうだから、うん、作ってるというか全部、
まあまあそうか、
計算してる、
計算してるぞっていうね、
すごい、すごいですよね、
そうなん
だ、まあ勉強してきたと、
勉強してきた、だから強いやつとやんなきゃ強くならないと、
はあ、
うん、最近のさ、この間もそれで芝居見に行った時にさ、
うん、
そのいわゆる京都で活動してる若手と言われるさ20代前半ぐらいの男の子たち、
うん、
役者の人たちみんなお芝居上手でしょ、
ああ、うんうん、
でこの間も上団地で飲んだ時に、
うん、
どう何 んでそんな上手にできるのみたいな
言ってたの
本人に
言ってた。
ワークショップとかやっぱ行ってんだって。
まあね、
ね、
ワークショップね。
いや、ワークショップとか行ったことなかったじゃん、20代前半の頃
で。行ったことなかったです。仕込みとかしか行ったことない他の劇団の
なんかね、
まあ確かになかったですね。
みんな上手なのよ、やっぱ先輩たちとで絡んでんのよ多分。その
はいはいはい、
まあまあ例えばそういう
そういう場で
場で
交流があるわけですよね。
交流がいっぱいあるんだよ。俺なかったよなと思ってさ
なかったまあありましたけどね
と思って。
ありましたけど、
で今は最近はよくやってる。
でも確かにね、あその僕らそのそれこそ二十歳前後ぐらいの時は、うん、本当まあ、劇団衛星さんにね当時、
あそうですね、
こう公演誘っなんか一緒にやろうとか言ってもらえたけど、うんうん、それ以外なかったですよね。
ないでしょ、うん、なんでとか一緒に。
そうだから、そうやそうやそうでしたね。スタッフワークとかもさ、
うん、
もう知らなさすぎてさ、
そう、うん、
知らんかったなんかさ、うん、舞台美術の、
うん、
最近まあまあこれもまたどうか分かんないですけど、うん、聞き覚えね、
うん、
舞台美術って、まあ、イメージしてくださいね、
うん、
まあ、客席があって舞台があったら、
うん、
お客さんに向けて、
うん、
こう、まあ、パネルをバンバンバンバンって立てるようにして立てていくじゃないですか、
うんう
んうん、ヨーロッパの舞台って特に初期から、
うん、
結構、
うん、
なんかお客さんに向けてというより、
うん、
箱みたいなの舞台上にボンって立てる。
そうだね、この字型、上から見たらこの字型だね、
うん、
でお客さんの方は口が開いてるみたいな、この字型、ね、
この字型じゃん。その、うん、客席に向かって全ての面が立ってるわけじゃないじゃん。
立ってない、
うん、これ堺が役者やってるからさ
そっから見えるから、そっからきれい
舞台上
が堺がさ役者やから
客席からきれいに見えなきゃいけないのにね
多分、
うん、
で堺が舞台美術やったんで、
うんうん、
自分が気持ちいいようにやってるんちゃうかっていう。
いや絶対そう
だ、俺は疑いを持ったよ、
うん、
お前がやりたいなんかええ感じでやるためにお前に向けて作ってた
んや。いやそうや、もうこの字型やったらもう一番サイドの人なんてもう線しか見えんからね
いやそうですよ
線になってるところになあるわけやからね。
そうなんですよ、
うん、本当だよ、厚みパネルの厚みだけ見えるところがある。
そう、そうなんですよ、そうなんです。
横の装置も全く見えない。
うまいことしてましたよ。
してた？
ちょっとだけ開いてましたもん。
ちょっとだけ開いてたんだ。
あとなんか平凡なウェイの時とかにさ、血のり作ってたやん。なんか
血のり作ってた
鍋とかで
血のりなんか買うもんや買うもん、うん、
だって過去のフォーメーションの時ビール瓶作ってましたから、
ね、ビール瓶
割るな、
割るビール瓶、飴で、
まあビール瓶割るシーンがあってね、
うん、出た。買うもんや、全部
買うもん、
買うもんや。
普通のビール瓶ぐらい痛い。
本当に。だからもう強い人と、
まあまあ要は普通やな、それ、うん、
見て
普通のことや。
いやいや改めてでもそうや、うん、本当に。
真理を言うとね、まとめるとね。
なるほどね。
いやそうやったんだなと思って。
うん。
まあ
そうだ、ね、今もそうだっていうことですね。
というのはい。続いてのトピック、イエティで酒井くんお忙しいというような感じで。
はい、
今イエティで、
もう今焦ってますけど、うん、まあ、イエティで舞台美術を今回やってまして。
またね舞台美術、
パネル
ちゃんとパネル見えるようにしてる。
パネルがね、うん、まあ、割と僕の方向いてるやつが
いやいや、ちゃんとお客さん抜けないと
まあちょっとあのホールの特性上、
うん、
狭いんで、
狭いんで、
あのお客さんの方向けちゃうと、
うん、
舞台埋まっちゃう。
まあまあそうなん
で、などまあ見まして、
この字型に作らざるを得ないんだ、
はい、うん、そういうこともしてますけれども、
うん、いえ、でも今回はね女優さんが4人出て、
女優さんが4人出てまして、
うん、
でまあちょっと皆さんお忙しかったんで、
うん、
あの全員がなかなか揃わなかったんですよ、稽古で。
らしいですね、
それぞれねやっぱ持ってる、
そう、そうなんです。でここちょっと前ぐらいに全員が初めて揃って、
うん、
でまあもうしばらくずっといるんですけど、うん、みんなやっぱ4人女性がいると、
うん、
稽古場がもうなんか
鹿島市ってことですか。
鹿島市って言ったらあの
鹿島市
あんまりいいイメージじゃないですけど、わかるんですけど、
鹿島市娘、
なんかね、
うん、
華やぐと言います
か。あ、華やぐ、
ね、うん、
まあまあまあ女性同士で、
うん、
こうワイワイ喋ってたりするんですよ、
ね、はいはいはい、するやん、
するで他の男性メンバーは前回と全く一緒なんですね、
うん、ああなるほど、顔ぶれが、
はい、
うん、そうだね、
こんなにも違うんやなと言いながら、まあ、それを見ているという
4姉妹の話、
4姉妹の話ですね、
うん、
は
語的な。
あ、まあそういう要素も入ってるんですかね。
あ、そうなんだ。
いや、わかんないですけど。
今適当にもうどこまで4姉妹って言ったらもう若草物語ぐらいしかないな。
若草物語は関係ないですね。4姉妹というところだけですかね。
戦争が出てきてみたいな。
戦争は出てこない。
あ、出てる。若草物語はそんなやったね、確かに。
まあ現代の、
あ、現代の、
現代の、うん、まあアメリカの。
でもあれだよね、あの4人のうち2人がダンサーでしょ。
あ、そうなんです
か。草さんじゃなくてね。
はい、
うん、ね、キキキキキの
6回です。
キキキキキキか。
いや、今も5回ですよ。
あ、キキキキキキか。
はい、
まあでも大体3回にするんですって。
キキキって言うよね。
あ、そこはね、
そ
こはタコリン
組で、そうだよね、
キキキでいい
って言っちゃう。ああ、そうなんだ。
はい、
花本さんね、役者でこう、
あの初めてな
の。初めてなの、
完全に。
あ、そうなん
だ。はい、
で、あの海下着のね、
福井
夏樹さんは、
なげちゃん、
この間ハイターンにもね出てもらったりしてるし、
そうですね。で、お肉
でも、うん、セリフがあって喋ってたし、
はい、
まあ、芝居やったことある。花本さんも初めて。
本当に初めて。
踊ったりはしないの。も
う踊ったりはしないです。
あ、そ
り
ゃそうだよね、そんなシーンはないわな。
一切しないです。だからやっぱ聞かれるんですって、大俊くんが、あ、あの、うん、取材とか行くと、今回踊りがあるんですかみたいな。
そうだよね、だってダンサー2人呼んでるからと思って。
ないとばかり答えてる。どこに行っても
ちょっと期待されるもんね。期待裏切る形で。
ちょっともないの。
ちょっともないです。
ああ
、
うん、
へえ。かからずもダンスっぽくなってるみたいな。
なってるみたいなことは、
まあ、それは本番になったらそんなと分かんない。まあもちろんね、動く、うん、気は、
あ、結構動くな
ーって動いたりするので、それが見た目ダンサブルかも分かんないですけど。
佐賀は踊ったりしない。
僕はもう全然
踊らない、
はい、そういうもないですし。
そうか、
はい、
フェンシングはしない。
フェンシングはしないですね。
しない、
はい、剣は出てこないです。
なるほどね、
はい、
前回はね、そういう、
前回は剣出てきましたけど。
剣出てきて、そういうのあった、
はい、
なるほど。そんなことで ET は、
本番が今月の23日から京都公演なんで、もう1週間実は切ってまして。
うん、すぐだ。
あ、衣装切ってる。ホール入りは、
ホール入りはあさってぐらい。
あ、今回じゃ短いんだ。
そうです、そうです。はい、
はあ、そうだね。
いつももうずっとね、長くちょっと借りさせてもらったりね。
佐川君どんな役なの、ちな
みに。あ、それ教えてよ。
僕はね、その4姉妹の住む家に、
うんうん、
あのやってくる来訪者です。
あ、ちょっと意味深ですね。
とだけ
何しにやってくる。
何しにやってくるの。
何しにやってくるのか。
何しにやってくるかを言うとちょっと落とし君に怒られるかもしれないんで。
あ、
はい、
ウィークポイントシャッフル、
はい、ウィークポイント
シャッフル。ウィークポイントで弱点みたいなことね。弱点
みたいなことですかね。
入れ替わっていくみたいな。
入れ替わっていく。
いや、まあそうなんですかね。
シャッフルされる。
シャッフル、そうですかね。
佐賀君がシャッフル
しに来る。
しに来る。
僕はシャッフルはしないかな。
ああ、そう。
どちらかというと。
シャッフルさせる。
シャッフルされるのを食い止める。
いや、分からない。シャッフルが、
ね、
シャッフルが何か分からない。
これで2分分からんもんね。
まあね、大俊君にそう喋ったら怒られるかもしれないですから。
そうそうそうです。まだちょっと、まあ、あの、ただ、うん、あの、だからといって、うん、あの、それを確かめに劇場に足を運んでくださいっていうお客さんの誘い方は絶対しないでくださいって言われてるんで。
どこと。
恥ずかしいんで。
誰が。
大俊君
から。なんでそれ知ったらいいじゃないですか。
それするじゃないですか。そのためのやつじゃないですか。言わないのは。
うん、
でも そういう言い方だけは恥ずかしいにしないでください。
なんなんそれは。した方がいいでしょ。
難しい人やな。そうか。
でも劇的ラジオに、うん、あのゲストで宣伝させてもらいに行った時に、
うん、
あの大俊君もスタッフでいるんで、うん、ブースの向こうから、うん、あのイヤホンにそれを言ってくるっていう。
なんかそういうキャラをやってるってことじゃなく、なんか、
だからそれは別に僕らにしか聞こえないので。
ああ、
出演はしてないわけです、大俊君は。
まあ、
何を、ね、嫌がるかが分からんからな、彼は。
そうなんですよ、意外とへそ曲げたりする。
そんなところを嫌がるのみたいな。
へそ曲げたりするんや。
佐賀君の役は はい、眼鏡はかけてるの外してる。
あ、眼鏡はね、うん、
今回は
かけません。
かけません。あ、はい、かけないパターン。これは珍しいよ。
そうな、今まで。
いや、そんなことないでしょ。
2個しかないでしょ。
そんなことない。
かけるパターンかけないパターンか。
それメガネで言うとそうでしょうけど。
かけるかかけないかしかなくない。
いや、僕前回のイエティでは前半かけずに途中からかけるっていう、うん、パターンありましたし。
あ、パターン、そう、はい、初めてのパターン。
そうですね、はい、その前はあのメガネを途中で変えるっていうパターンもありましたし、まあ、誰も気づいてなかったですけど。
ヨーロッパでもかけないパターンっていうか、もうかけるパターンかっていう。
まあ、でもヨーロッパの人結構ね、メガネみんなかけてるから、
うん、普段ね。
普段、うん、そういえばメガネこれどうしよっかって、うん、ね、なんかメガネの人が6人ぐらいいるからさ。
大体いつも
メガネ減らすっていう作業が。
全員並ばして、じゃあメガネ誰誰はなしでとか。なしでって。あのやつありますね。
メガネさんちょっと嫌がるっていうね。
そうです
ね。マジでも見えねえんだよな。
そうそう。なぜかコンタクトにしないと嫌がるっていうね。
なるほど、
はい、今回は
充血するらしいです。
眼鏡なしの、
眼鏡なしで挑みたいと思っております。
はい、これは気になるところだな。
なるほどね。
はい、
ぜひ会場に見に来てください。
そんな中、暗い旅で佐賀ヤロン2、
あ、やりましたね。
先週、はい、ここで諏訪さんと2人で喋ってて、はい、収録断られたんよ。
そうなんですよ。もう、
あ、佐賀からね。
佐賀から。それの理由が佐賀ヤロンの収録があるから、それの準備でちょっと行けませんと、うんうん。それが収録が日曜日だった、
うん、
で、酒屋ローンの収録がね、
うん、
で、あ、この収容の収録が金曜日だった、
うん、はい、まあまあ中1日はある、
うん、いや、おかしいやろと。
その
、うん、次の日やったらまだしも、
うん、
その日曜日やと、
うん、
2日あんのにその収容の収録来れないのおかしいと。
お
で、結構その選手の収容で、まあ酒井あいつおかしいな、しんどがってんなみたいなことを言ってたんや。
あ、そうなん言ってたんだ、
うん、は
あ
は
あ、
まあでも酒井君頼んだら何でもやってくれるからなみたいな、うん、いいとこもあるしなみたいな、
うん、もう言ったりして、
その映画のなんかセットとか頼んだらすぐやってくれるし、
そうそう、のセット作りました
も
ん。僕も昔ホームページなんかこれなんか写真のアップの仕方わからんからちょっと聞いてたら、いつの間にか酒井が全部やってくれたみたいなことあるしなみたいな、
うんうん、
って言ってて、まあ何でもやってるから、あ、なんかイエティもあるし大変なんかなって言ったんだけど、ついこの間僕サガヤロン収録行ってきまして、まあ上田はね行けなかったんだけど、
サガヤロンはそもそも、うん、2って言ってるっていうのは1が、
あ、そうかそうか、その説明からしなきゃいけないのか。そうですね、
まあ、暗い旅って番組で、
うん、
まあ、1の時は、うん、まあ、酒井君が旅行中に
旅行行って、
酒井君の家の宝物を盗みに行こうっていう企画で、
はい、今誰もおらんから、
でもそれで泥棒で、うん、石田と本田君がいたかな、
行ったかな、
うん、1回目はだから、マコーレ・サキキン君っていう、
うん、
留守番の
いとこが、ね、
いとこの外国人の少年がいてその人がいっぱい酒井君の、まあ、家にね、
はい、
罠を仕掛けてくるという、うん、そういう企画、
そうですね、
その罠をかいくぐって、うん、宝を仕掛けれるかっていう。で、1回目の時は、はい、どうですかね、結構その酒井君の、まあ、本当の家じゃないですか、
うん、そうそうそう、
にもかかわらず、うん、結構粉撒いたり、階段にスライム撒いたりね、
すごかったよ、
シャワー室が、うん、水浸しになってたりとかね、
びしょびしょになってたね、
なんか、
うん、
釘打ってたりとかさなんか自分の家に、
はい、
こんなんすごいなとかって言って、うん、それの2やったんですよね、この間、
はい、
で2は石田さんと団長、
団長で2人で泥棒キャラで行って、うん、また佐賀が旅行行ったからっつって、
でまた佐賀君
がやっぱり、ま、君 い
てっていうのが、うん、どうやったんだろう、
ね、いやだから
僕全くだから収録立ち会ってないんで分かんないんですよ。
前回に比べて、でしかも、まあ、収録休むっていう納得、
うん、あ、そう、
納得の納得の出来、
納得していただけた
ら、いやもう
バージョンアップしてたの、
まあ、これサケキン君は、
うん、
家壊すつもりやなっていう自分の家壊れてもいいやなっていう、
うん、
なんかもうサケキン君は酒井じゃないからね。
まあまあそうか
そうなんですよ、だから僕今喋りにくいんですよ。
あ、いやいや、まあ、まあ、
いや、まあ、もうそこはもう、
まあ、サケキン君はこういう人なんでっていう言い方で、
あ、なるほどね、
うん、
サケキン君はね、いや本当にあれは、おお、
まあそうか、まあ放送までありますけど、
あるから、なかなかどんなことがあったかっていうのは、 なかなか言えないけど、
うん、
まあその優に前回超えてたし、
ああそうなんや、
その立て込み具合、
うん、
作り込み具合、それ半端なかったね。あのもう降参だっつって音を上げた瞬間あったもん。本当映画みたいになった瞬間。
リアルな。帰りたい。怖いってこと？
怖いって、本当にあれすごかったな。
あそう。なんか僕さ、うん、あれ一昨日ぐらいかな、西坂井くん家に行ったんですよ。うん、
はいはいはい。
そうなん、
遊びに、
うん。
その時に。うん、家の中まだしっちゃかめっちゃある。
あのね、正直、
あ、そうなんだ。
あの全然傷跡がまだ癒えてないんですよ、僕の家は。
いや、そうでしょあれ。
はい。
いや、びっくりしたもん、もう。
あ、そう。
まあ、さけきんくんしっかり仕掛けてはいたんですけど、
うんうん、
まあ後片付けはしないんで。
あれは。いや、そうだね。
はい。
なんでなんそれは。
もう
仕掛けのは好きなん
や。そうですね。そういう子供なんですかね。
玄関に。
後片付けはせえへんね、うん。
玄関にびっちりバリケード踏んでたからね。
あ、そうね。あ、それも言いましょうよ。
もうすごかったよ。
どうぞ、バリケードってのは？
バリケード。もう絶対入れないようにね。
そうですね。
段ボールで、
うん、
あの上から下までびっちり。で、下にちょっとだけ隙間があって、うん、あ、ここ行けるわ、閉め閉めって行こうとしたら、びっちりスライムが引きついてる。
で、しかもね、
あ、まあ、すごいな、
僕片付けたんで知ってるんですけど、
うん、
この隙間は団長は通れないなっていうサイズに。
あ、なるほど。
なってるん
ですよ、ね、ああ、そう
だ、ね。石田君は一人で冒険しなきゃいけない。
確かに僕一人しか行けなかった、
ね。狙われてたんじゃないかという。
わあら、そうなんや。
はい、
団長団長でまたひどい目にあってるんですかね。
これだからね、いやすごく本当に団長がほとんどそんな食らってないと思う。
あ、そう。
あ、でも
結局僕ばっかり。
だからその分断されてる間、
うん、
団長はずっと水を浴びせられてたと聞いてる。
だからびしょびしょよ。本当に。
団長もびしょびしょじゃなってるな。
団長やっぱりあの、うん、ほらでかいんで、的がでかいんで、
あ、そうだ、びっしょびしょ、
狙いやすかったんじゃないかなと。
あ、そんな、前回より明らかに激しいですね。じゃあ
前回は、うん、なんか、その家の外で結構攻撃とか、うん、まあ、粉とかも家の外だったりとか、
まあ、粉は中やったかな。粉は階段の、
階段でしたね、
階段の上から落ちてきたかな。
あれも大変でしたから
ね。水とかもさ、屋根の上でとかでちょっと、
まあ、水風船とかそうでした、
うんうん、
今回はもう関係ないもん。
中で
中で、
あ、そうなんや、
うん、水浸しに。
へ
え。あいつ、まあ本当に設定上ではだから、うん、その帰ってきたら酒井に怒られるぞみたいな言ってるけど、
うん、
普通に嫁に怒られるなっていう。
まあそうか、
うん、
なんか何やったっけな、あのほら例えばさ、
うん、
ドキュメンタリー、あ、バラエティで、
うん、
例えば芸人さんの家にトンネルズが来て、うん、
はいはいはい、
ちょっと壊すのやめてくださいよみたいなのを、
うん、
自分でやってるみたいな。
あれ普通ね、うん、やめてくださいよっていう、
いうの
がそっち側や
ん、うんうん、
関係ないからどんどん土足で行くとかさ、
うんうんうん、
はいはいはい、靴靴靴とかじゃん、
うん、サイン書いてとかね、壁に、
ああ、そうそうそうそう、うん、やめてやめてとかじゃん、
じゃないね、
もう違う、自分でやってるから。こいつ何してんのと思って、詐欺金とはいえ、
まあ、それ別人格とはいえ、
お前んちやぞっていう、
はいはい、はい、うん、まあでも詐欺金くんも多少ワンで学習したのか、
うん、
あの床にビニールシートを敷いた上にスライムを置くとか、
ああちゃんとやってたん
だ、ね、多少の養生はね、
関係ない、だってあれやってたけど、その結構僕につくやん、
うん、
僕が動き回るから、もう俺も気遣ってさ、あんま落とさないようにと思うんやけども、すごいのよ、そのスライムの
量が、
そのね、粘着度が、
ああそうなんや、
うん、すごい硬さで作ってんだよ、
へえ
ー、きっちりつくんや、
そうなんやな、
うん、すごかった、
怒られてした、まあ、奥さんとかに、うん、
ここ数日奥さんのテンションが低い
っていう
の
は、いやもうそりゃそうやろ、
はい、
怒りはしない、
だもう今も早く帰って片付けの続きをしたいと思ってますよね。
ああそうか、
まだそうなんですよ、
壁に、あ、単純に時間がなくてちょっとやれてないんだ、
そうそう、ちょっとずつやってるんですけど、何しろ広範囲なもんで。
そうか、
パーティースプレーみたいなバーかけられてさ、
うん、
なんか赤のパーティースプレーでさ、バーかけられてさ、そうかけられた上で水鉄砲バーってられてさ、
うん、
もうその バーディースプレーが溶け出してさ、
うん、
もうぶわーっ髪の毛から溶けてきて、
うん、
目に入ってきてさ、
パーティー、あの紐スプレー、
紐スプレーの、はい
はい、
うん、水彩が、
うんうん、
ぶわーっ目に入ってきて、それと同時に なんかなんなの空気の、
あれね、あの多分スチームクリーナーですかね、うん、置いてあったんで、
なんか
あの通販で売ってる
空気銃みたいなのもずっと売ってる時あったじゃん、
あ、ブロワね、
あれなんなの。
ブロワーです。
ブロワ
ー、あの
そんなもやられてたんや。
落ち葉
を同時に全部一斉にやられてさ、
うん、
俺はで目がすごい染みて痛くなって、痛い痛い痛いってなって、
うんうん、
で俺もうこいつ催眠ガス、催眠ガスみたいな感じだから落ちた俺。
あ、分からへんから。
ついに分からんから、どうやらその目に染みて痛いだけやったんやけど。
そう、なんかいや多分それはさけきんも予想してなかったと思うんです
よ、うん、そうなんだ
ね、うん、
あ、化学、そういう化学変化っていうか、
2つ組み合わさってそうなると
化学兵器使い始めたぞこいつみたいな思って、
それで値を上げたんや、
いやビビった、
へえ、まあ楽しみですけどね、うん、
近々京都の方は、
あのやっぱりね、何より面白いのはね、やっぱね電気、
うん、
電気とかやってきてさ、
あ、今回ですか、初めて、
さげき
こいつですか、さげきくんが
電気はやばい、本当に
電
気は、あの痺れるのってさ、もうやばい、あれは、うん、もう怖い、あんなやっていかんで、あれ、
まあ、目に見えへんからね、
電気はやばい、
へえ、
あの電気のやつの、
うん、
あのなんていうんですかね、あるものに似せてあるんで、うん、奥さんがうっかり、
あ、奥さんも、
奥さんが前の日にうっかり、あの全然仕掛けてなかったんですけど、
うん、
用意してる途中で置いてあって、うん、引っかかって一日テンションも低かった、
電気ショック、
電気ショック、
そんななんの、人格がもう変わるぐらいの、
電気ショックやばい、あれは今度もう電気ショックで一本作れると思う、俺電気ショックの旅、
もう全員不機嫌になっていく旅です、
昔、
ああ、分かった、
え、
分かった分かった分かった、いやこれ別に言っていいんじゃない、
あ、まあ言っていいと思う、
あのあれでしょ、ペン、
ペン、ペン、ペン、ボールペン、
ああ、そう言ってきても、奥さんがさ、
うん、
もうその酒井君の家に、うん、その行くやいない、まあ、散らかってんなとかって、あの、ごめんなさい、まだあのね、
あ、この間収録でみたいな、
収録でとかって言った後、あ、そのペン絶対触らないでくださいね、
なんでやろ、仕掛けたらよかったのに、あんな面白いペンないのに、
ペンを押すと、
押すと
あれ最悪やな、
最悪、あれ
じゃあ、なんか触ったら、じゃあペンって押すとき結構強く押すから、
うん、そう、
グンってくるよね、
そう、うん、
ペンの尻を押すと、
うん、
そう、持つととかじゃないもんね、うん、
そう、
持ってても全然大丈夫、
大丈夫、押すと電気が
ガー押してさ、ケツの部分ガー押して、うん、うわっ綺麗に引っかかってさ、でその後また団長が、
うん、
ちょっともうペン押してくださいよみたいな言い出してさ、もう一度なんか押さないかみたいな空気になってさ、もう怖くてさ、もう、
いや、あれはもう、あれは怖い、うわ、ほんまに怖いな、あれ、
あれほんと怖い、
あの知っててやる2回目の怖さ、
怖い、もう今汗かいてもら
って
に、
電気にしびれるって、なんであんな怖いんやろ、俺電気風呂無理やもん、あれ電気風呂怖すぎて死ぬじゃない、山中町とかあれで死んだやん、だって、
まあ電気風呂じゃないけど
ああいうのでね、死んでるやん、
もう
エレキギターで汗かいてみたいな、水でみたいな、
やっぱ感電です
かね、感電やん、
うん、
感電はやばいよ、
いや、あのペンのやつはもうほんまに最悪やな、あれもう日本一面白いおもちゃやろな、
いや、そうだと思う、
あれなんかいっぱいあるんですよね、
どういうこと、
ペンとか、まあ、ライターとか有名じゃないですか、
わあ、
もう、
うん、
今や栓抜き、ホッチキス、
うん、
ペンライト、
栓、
うん、
抜きってどうやってしびれるの、どのタイミングでしびれるの、
栓抜き分かんないですけど、でも栓抜きは、
うん、
見てみたら、うん、ちょっとなんかパッケージがもうしびれますみたいなパッケージになってて、ちょっと怪しい、
ああ、なんかね、
バレちゃう、ホッチキスはまあガチンで、
ガチンで、
はあ、
ホッチキスとか、いや、その、
はい、
どれぐらいのその電流、電気に設定してんの、あれは、それが知りたいわ、何ワットぐらいに、
ワット、
何ボルトぐらいに設定してんの、
うわ、ちょっとやろう、それ、
なんでしょうね、
ボルトを知りたいわ、
さらにさ、あれ作れへんの、
いや作ったらやばい、惜しいよそんなそのボルトがやばい、その
なんかね、
で人間はどれぐらいのボルトで耐えれんの、
通り1400じゃない、
そう電気の種類にもよりますからね、
えどういうこと、
そうだから電圧で、電圧が強いととか電流がの多分なんか時間が長いととかね、
そうそうそう、
交流となんとかとか、
昔さなんか普通のさコンセントのさあれにさ、はい、シャーペンをさ1本入れてさ、ね、シャーペンの芯、
はい、
でもう1本さ入れたらビリッてくるみたいな、知ってる、
うんうん、知ってる知ってる、
やってたじゃん、
うん、
あんなん大丈夫なあれ、あれ知らないの、あれは
あれはやばいんじゃないですか、
あれは死ぬ可能性
あったらやばいんじゃないですか、
こう心臓飛ぶからね、うん、
いやそうやろ、
そうだからスタンガンとかは、うん、そこその2箇所が近いじゃないですか、
うん、つまりスタンガンってバンって体手に当てたら手の中で2箇所、うん、つまり
そうそうそう
近い2箇所で
電気が通るから
スタンガンはいかん、
あ本当
スタンガンなんかいっちゃ怖いやんなあんなもう刃物よりも全然スタンガンの怖いやんね、
スタンガンを当てられる旅やろうや、
いやいやもう絶対嫌や
あの
スタンガンは
諏訪さんと長川さんこの間100円で出てモノのさ芝居でさ、モノさんの舞台でスタンガン持ってたじゃんあれ、も
う、うん、
あ
スタンガン持ってるだけでもこいつも悪いやつだな、もう分かるもんね、あれはいかんスタンガンは、
あ本当
あんなもんあれじゃないでしょ、あの護身用とかじゃないやろあれ、身を守る道具じゃないやあんなもん、傷つけないと、
なんかいやネズミハンターの旅の時に、うん、
はいはい、
それは諏訪さんの家でなんか諏訪さんの家でに出たネズミをみんなで退治しようみたいな企画があって、はいはいはい、それで酒井がさ、うん、まあ、みんなで退治できなかった最後酒井って時に、うん、いろいろ武器を持ち込んでる中でさ、あのハエを、
はいはい、
ハエをバチンって電気で
殺す
ラケット、
ラケット型の、はい、おもちゃのラケットみたいなね、
電気ラケットみたいな、
電気、まあハエ取り用のやつなんですけど、
あるん
でそれを酒井が持ってきてさ、うん、持ってきましたっつって、うん、でしかも電流を上げてありますんでとかっていう普通に言っててさそれやっていいんかなそんなことい
や本当だよ、電流調節すんなよ、
であれは
上げんなよ電流を、
単純に 3電池2個使うところを4個使ってるっていう、
直流直列にしてるってことか、そうそうそう、
電池増やしただけなんですけど、
だから
電池増やすと電流が上がる、まあそりゃそっか、
まあそう、
まあつなぎ方なんですかね、縦につなぐことか、
うん、あなんかあったな、
普通は豆電球とかでやると容量オーバーして切れたりするんですけど、
うん、明るさ増すみたいな
や
つか、まあ、
やってみたら、そうそうそう、
でそれをさ普通にラケットでさ、なんか諏訪さんの屋根裏にさラケット突っ込んで、うん、パチンパチンとかやってて、あれネズミいないですねとか言って火事になるんちゃうかって埃とかあってさ燃えて、
そうやだ、あれやばい、やばいよね、
うん、
どうもサケキン君もあれを使おうとしてたみたいな残骸が落ちてましたね、
使うはしなかったんだ、
なんかね、
いや電流はいかん、うん、電流はいかん、あれは
火花が強すぎたよう
で、スリーはあるんじゃない、
スリーはもうあれはもう打ち止めやと思う、ツーでもう本当限界行き過ぎたから、あれやりすぎた
っすよ、電気屋敷なんじゃない、スリーは
もう違う企画で、
大仁田敦さんとかもよくやるなと思って、
怖いよねあんなの、
爆破とかさ、
うん、いやまあばそっか、爆破はまあ爆破は爆破やけど、うん、まあ、爆破も怖いか、まあ、電気が怖いよな、
体に走ったら
分かんないですもん、
いや そうなの
よ、うん、
電気は分からん、
見た目
ボルトが分からん、
ボルトなんですね、
ボルト、
あのさ肘打ったら電気走るみたいな時とかさ、
あ
れ痛さとは違うショックやもんね、
いやもう嫌やね、
静電気とかね、
あれなんなんあれ、肘をさ、うん、肘バーンって
ここですよ、ね、
肘をガーンって打ったらさ、うん、椅子とかで打った時に電気走るやん、
うん、電気走って、
あれなんなんあれ、
電気走るのあれ、そう
や、なんでしょう、でもあの正座して長いことして立つ時もあの足しびれるじゃない
ですか、うんうん、あれと一緒
だ、血行み
たいな、あれは血行ですよね、
うん、
血の通ってないところにグーンって血が通るから、なんかしびれた感じになるみたいなことな、
なんですかね、わかんないですけど、
いやいや、あれの感覚とかやっぱちょっと一種特殊やもんね、
うん、
いや、いややな、いや電気椅子とかもさ、それ死ぬんやったらまあね、うん、もちろんまあ嫌やけど、
うん、
強い けど死なへんとかって
。いやもうやばいよ、電気やばいよ、そのドキドキがやばいよ、その電気走った瞬間
今も喋っててドキドキしてる
ドキドキしてるもんね、電気は。なんだろうこの電気のドキドキ。だから何ボルトまでいけるんやろ、本当に何ボルトチキンレースとかやばいな、もう
もう怖いな、怖いな、怖いな、
あー怖い、
うん、
携帯で作って、もう携帯の電気走る、
いや
もうちょっとボタン押しただけでブワーって
作れるんですかねあれって。
お、
あ、
発明家のスイッチが入りましたけどね、
あらゆるだから電気、ね、
あの、
うん、
もう置いといて
置いといて
、まあ、多分理屈はね、なんとなくわかるんですけど、
え、あ、でもどうなんかね、電気カルタ大会とかね、
いやいや誰も取らんやろ、
取らない、でも罰ゲームも電気なんです
よ、ね、うわ 勝ちたいな、
うわ電気でも番組できんじゃん、
電気はもうや
ばい、電気だけど
電流はやばい、電気走るのはやばい、体に電気が走るっていうのは本当に
怖いよね、
怖い、
なんやろね、
入ったことないもん俺電気風呂、
あ、ほんまに、うん、入ろうよ今度、
いや無理よ、俺怖い、あれ
電気風呂
だから俺あれおじいちゃんとかよく入ってるんです
よ、入ってるよ、
だからもうおじいちゃんも感覚なくなってもらってるからだなっていう、もうそういう感じ、それで入れる
ん
やろなって
。あれあのなんかこう電気がおそらく出てるであろう板あるじゃないですか、
両方あるある、
あの間一番両方から等間隔の距離離れてるとこはそんなに強くないじゃないですか、
うん、
で、あ、そうなんだ、
そう
そうそうそう、
でこうやって
え
っ、あの行ったらやばいよ、
両手をそこに近づけるとギュンと上がるんですよ、
怖っ、何でそんな危ないもの、あ、そうなんや、あれじゃあ両方を両手でこう広げて
押さえたらやばいんちゃう、いや俺試したことないけどね、
まあ、僕もないですけど、
いや危な、
普通のさ風呂と間違えて電気風呂入って
た。あ、それ間違えて入ったことあるんでしょ。
うん、あ、ない？
ないよ。だから
ある
ある。あの時最悪よね。
もう何が起こったかわからんくなります。
あの時最悪やで。
あの熱いお風呂に間違って入った時は、うん、熱いんやってわかるじゃないですか。
入った瞬
間。電気はもうパニック。
パニックになる。パニックになるわ。
どういう感覚かわからんもんね。
え、何これ。
電気面白いな。電気面白い。オ
ッケー、分かった。
電気が体に走ることの
面白さ
は誰も気づいてないかも。
これ注目していこうよ。
ここまだ誰も。
意外な鉱脈かもわかんないですね。
よくねバラエティではよく電気ショックみたいなのやってるけど、
罰ゲームで、ね、ま、
それ罰ゲームぐらいのことで。
分かっていくっていう怖さね。
ね、ドッキリで行くっていう怖さもあんまりないもんね、電気でっていうのはドッキリで使われない、あんまりバラエティーは大体罰ゲーム
今もう汗かいても喋ってて
電気のイメージで、
うん、
いやいやいや、はあ、もう静電気も怖いからね俺、冬になるとさ、
はいはいはい、
子供とかもすごい静電気持ちだから僕、
うん、
すごいバチッとなるのよ、
ああ、
そうなの、元来静電気持ちなの僕、
ドアノブ怖いよね、
ドアノブ怖い、もう冬
あれすごいボルトなんでしょ、
すごい、
あ、そうなんや、
そうなんだ、
うん、
あれだからバチッてなった瞬間にそれをもうガッて掴んだらもうやばいぐらいの、
そういうことじゃないでしょ、ね、多分触った瞬間にの瞬間の量が大きいってこと
だよね、そうそうそう
そう、そうなんだ、
帯電してんのが一気に通るから痛いです、
うわーもう怖い、電気はやばいね、
うん、
えらい話盛り上がってたんで、まあでもそんなところですかね、
はいはい、
うん、あとトピックとしては上田古畑にハマるっていうのがあったけど、まあ、さっきちょっとね喋ってましたから、はい、またじゃあ暗い旅でぜひ、
はい、
天気の旅、絶対天気の旅、
そうですね、まあその前に酒屋ロン2、
酒屋ロン2ぜひね、
京都の
方は、という感じで、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、また来週も聞いてください、石田と
上田と
酒井でした、
また来週、さよなら。